皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いをですね、京都のセンターから世界に向けて、考えて発信したいという番組です。本日のゲストは龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。
はい、こんばんは。
こんばんは、はい。先生のご専門は東アジアですんで、はい、特に、はい、韓国ではなんかいろんな動きがあるみたいなんですけれども。
そうですね、韓国、ご存知の通り韓国今大変混乱してまして、はい、大統領弾劾裁判が、はい、進行中ですね。でそれを睨んで、計画通りというか昔からの流れの大統領選挙 の、うん、そのスケジュールからすると12月に大統領選挙があるんですが、
はい、
弾劾が、引用された場合は、
はい、
5月頃に大統領選挙があるんですね、
うん、
ですからその大統領選挙に立候補しようという、候補者たちの今、バトルがすごく今激しく
なってて、今何ぐらい候補者
有力視されてるのが共に民主党のムン・ジェインさん、
はいはい、
前回パク・クネ大統領と戦った人ですね、
はい、
それから野党はもう一人アン・チョルスという人がいるんですが、彼は前回まではもう大旋風を巻き起こして、それで、もうどこに行っても台風の目のようにみんなが追っかけたんですが、彼も、今回はあんまり注目されない、
はい、
で次に注目されたのが国連事務総長 の、 パン・ギムンさん、今年1月に辞めて帰国したんですが、はいはい、うん、彼がどちらかというとパクネ路線を継承して立候補をして、う
ん、はい、
で有力候補として挙げられたんですが、
与党の中心になるはずだったということですね。
そうです。それが、うん、今日ですね、今朝、うん、声明を発表して、
うん、
立候補をやめると、
うん、大統領選挙。なぜなんですか。僕も今まで知らなかったんですけれども、なぜ、
これもね、びっくりというか、僕はね、前から彼は多分途中下車というか、うん、最後まで大統領選に戦で戦えるかというのはずっと心配してたんですね、うん、もう話をしてきたし、彼は外交官出身で今まで順風満帆というか、あんまり打たれなかった、うん、誰から批判もされなかった、うん、それが今回立候補した途端に、うん、もういろんなところから攻撃を受けて、
うん、
今朝その辞めるというその声明書を読むとね、
うん、
メッセージは一つですね、自分を攻撃する勢力がいて、うん、身の覚えのないことを、あることないことをいっぱい、言ってると、
うん、
だから家族も国連の名誉も傷つけるようなことになるのでやめますと、
うん、国連5年2期ですね、
はい、
バンキムさんされたと思うんですけれども、
はいはい、
国連も190、90カ国の、はい、それぞれ考え方が異なる国々の人々と、
はい、
まとめ上げる能力って、
はい、
想像以上にあると思うんですね、
はい、
でそれを2期務められた、
はい、
バン・キムンさんがですね、
はい、
韓国のこうちょっと政局の荒波の中で、
はい、
なかなか攻撃されてできないというのは、韓国のその政治っていうのはものすごく厳しいですね。
もう耐えられないですね。
耐えられないですね。大統領ね、なった任期務めた後もね、
はい、
大変ですし、
はい、
その期間中も大変ですし、
はい、
なんかね、あんまり魅力的な感じがしないんですけど、あんまりにも大変すぎて、
全く。しかし、みんななりたがるんですね、その、うん、バン・ギムンさんが帰国した日から攻撃されてるんですね、はい、今、うん、韓国のメディアはもう、本当に最低というしかないほど、うん、質が劣化しているというか、なり下がってる、
うん、
僕はそのある論文で、
うん、
メディアって、番犬と言ったけれど、うんうん、今強権になってるんですね、
うん、
誰も噛んで、
うん、
それで、噛みついたら離さない、
うんうん、
それでしかもその噛む人を間違ってる、
う うん、まあ、ちょっと話はね、はい、ちょっとアメリカのトランプ大統領のメディア戦略になりますけれども、はい、今日のニューヨークタイムズにですね、はい、あのホワイトハウスからあの、はい、トランプ自身がメディアを持ってて、
はい、
あのアメリカ国内のみで世界にいろんなことを発信して、はい、大統領自身がニュースを作って、
はい、
そして、自分がうまくいくようなこうなんですかね、はい、そういうメディアを利用する。メディアっていうのは、はい、実は SNS もツイッターもそうですけれども、はい、トランプ大統領自身がメディアそのものにあって、はい、既存のメディアに対してもものすごく大統領自身力ありますから、はい、メディアの仕事というのはさっき先生言われたみたいに権力に対してそれを監視するというのはメディアだと思うんですけれども、はい、大統領自身が監視するどころかメディアを利用してね、はい、どんどん進めていくとっていうようなことをね、例えば韓国のメディアがある候補者と戦っているとすると、はい、次出てる候補者はね、トランプのように SNS を利用してね、
はい、
既存のメディアに対して対抗するようなね、そういう候補者が出てきそうな気がするんですけどね。
今ね、
うん、
あのやっぱりあのおっしゃる通りで、うん、韓国のメディアがですね、はい、今回のパク・クネ大統領の弾劾、
はい、
まあ、あのいわば日本ではチェ・スンシルゲートというんだけれども、うんうん、これ始まりからほとんどの報道が根拠のない、うん、それから裏が取れてない、
うん、
それから憶測報道がおそらく 90% だと言ってもいいでしょうね。あの、うん、事実問題はね、一番危ないその報道の仕方というのは、事実 90% に 10% の嘘を、
うん、
嘘をその混ぜる、
うん、
これが一番危ないんですよね、
うん、
例えばその自分の気に入らない報道をするときは、うん、誰々がこういうことを言いました、うん、あのトランプ大統領の就任に対してこんなことを言って、うん、物議を
醸し出す
可能性があるというふうに後ろにつけるのと、いやそれを言って話題になっているというふうに、これは後ろにこう一つつけるだけでですね、これはあの否定的に捉えるか肯定的に捉えるか、そういう一般の大衆に非常に大きな影響を
及ぼす。先生のご専門はメディアで、僕もかつて留学大学で、はいはい、あのまあ、メディア関連を教えたんですけども、はい、あのメディアって誰かが編集できたり作り上げることができる、はい、まあ、要するに人工的なものであるということと、はいはい、今回のアメリカの場合もどうやらロシアのシンジケートがかなり絡んで、はいはい、SNS を使って、まあ、あの例えばローマ法王がトランプを応援してるとか、あんな何でも作り事できますね、
はい、
だから先生おっしゃったように、要するに本当と嘘をこう混ぜて噂も混ぜて、
はいはい、
でそれを受け取る人々というのは昔と違ってあんまり考えないですからね、
はい、
要するにツイッターとか、まあ、考えずに表層的なそういうニュースに、
はい、
大衆が、まあ、はい、あの洗脳されるというか踊らされるというか、
はい、
だからそれで政治というのは決まってしまいますから。
そうです、
怖いですね本当に。
ですからあのトランプ大統領のやり方はね、
うん、
今大きな時代の流れに沿ってるというか、うん、既存のメディアが、うん、あの正確にあの誰かの話とか、うん、政治家の話とか、うん、あるいは物事を自分の、まあ、考えで解釈してしまうので、うん、だったら私の声を直接届けるという動きになってですね、韓国も今既存のその大手メディア、
うん、
メディアがかなり今あの お客さんが離れて、
うん、
あの離れが激しくてね、
うん
ま、
うん、
それで SN メディア、
うん、
インターネットテレビが、
うん、
もうたくさんできました今。
あ、まあ、この我々のラジオカフェというのは、はい、まあ、インターネットの、まあ、ラジオのですね、
はい、
コミュニティ放送の、まあ、割と走りというか、
はい、
10年前からこういう既存のメディアでなくて、
はい、
エスタブリッシュメントでなくて、市民が主役になるメディアということでね、こうして直接放送してるんですけども、だからその一歩をこうちょっと間違えばですね、
はい、
その権力持った人がそれを使えばですね、
はい、
何でもできますね本当に。
ただね、うん、あの権力を持ってる人がそれを、うん、やるということは、
うん、
あくまで今の世界では、うん、それは権力を持ってても一人に過ぎないんですね、
うん、
一人に過ぎなくてたくさんの SN があれば、うん、そうすればその一人の声というのは、うん、たくさんの声に混ざっているので、うん、 結局は社会全体にはあの真実が伝わるんだけれども、うん、今のね現象がね、うん、非常に面白い現象が起こっていて、
うん、
まあ、SN が発達するから、
うん、
昔ながらのそういうテレビとか新聞が、
うん、
かなり焦ってですね、
うん、
過激なそういう報道をしたして、
うん、
それから若い人が記者になったりとかするから、うん、余計にまたスクープをこうするために、
うん、
裏を取ってない、うん、そういう報道をするんですね、
うん、
その反動が来て、
うん、
結局は昔の伝統的なメディアから人々は離れてるんです、
うん、
これ韓国が一番著しい
ですね、まあ、そうですね、まあ、世界、まあ、そうそうそう、ように報道番組というのはそのエンターテインメントと違って、
はい、
単に客観的に報道するというのがいいんだけど、はい、どうしてもそのキャスター の、
はい、
その主観的な考え方とか、
はい、
あるいはそのテレビでもやっぱ空気でありますね、
はい、
それがなんか視聴者はその空気を見てて、
はい、
それすごい影響されるというのがありますから、
はい、
しかしメディアというのはやっぱ怖いですね。メディアを制するものがやっぱり政治を制することができるということ
ほど今回 そうですね、うん、今回韓国の大統領弾劾は、
うん、
メディアから始まったんですよ、
うん、
でそのメディアのキャスターという人が、うん、よくよく調べてたら韓国で捜査報道、
うん、
偽りの報道一番多く達したキャスターなんですね、
うん、
しかし韓国では人気があって日本のメディアすら彼を、
うん、
池上彰、韓国の池上彰というふうに、うん、持ち上げてるんですが、実はとんでもない人なんですよね、
うん、
でそのことに関しては今韓国でどんどん今事実が出てきて、
うん、
今回の弾劾事件の端を発したその、まあ、報道が、
うん、
もうほぼ 100% でっち上げだということが、
うん、
今明らかになりつつある、
その、うん、もうファブリケートでっち上げが多いんですけれども、しかし選挙やった後にそれが分かるとかですね、
うん、
あるいはその黒幕が例えばロシアとかあるいは北朝鮮とかいろんなその国に対するエスタブリッシュメントに対する反対勢力が何かを作り上げたりですね、うん、
はい、
それで SNS を通じて市民が脅されて、
はい、
そこでそういうところに出たがるリーダーも減ってきたというのは怖いです ね、
そうなんですね、
国を、ね、牛耳る、ね、トップがなかなか出てこないというか、
そうなんです、ですから真実がなかなかこう、うん、こう伝わらない、
うん、
昔だったらですね、うん、まあ、日本は未だにそのジャーナリズムがある程度機能しているというのは新聞がまだ機能してるんですね、
うん、
しかし韓国では新聞が完全に信用をなくして、
あ、
で新聞がね、この朝鮮日報が200万部もないんですが、今回の事件でほぼ50万部が、
はい、ダメ、
減ったんですよ、
減ったんです、
もうほぼね100万部を切ると思います、今回の事件で。ですから朝鮮日報が今までの路線を変更して、うんうん、
はい、
こっちの左翼というか過激なそういう報道に走ったという結果がそんな風に出てきたんですね、
まあ、大統領選挙に勝とうと思ったらメディアをうまく利用するというか、そこをしっかり戦略的に学んで、はい、やるのが、まあ、韓国で大統領選挙に勝つ一つの秘訣だと思うんですけれども、はい、本日のゲストは龍谷大学社会学部教授の李相哲先生でした。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございます。